聖書を開きます。聖書は旧約聖書歴代史の第一です。23章から27章までお話ししますが、朗読は23章だけを朗読いたします。ダビデは老年を迎え、長寿を全うして、その子ソロモンをイスラエルの王とした。ついで彼はイスラエルのすべての司祭司レビ人を集めた。レビ人のうち30歳以上のものを数えたところ、一人ずつ人数を調べた合計は3万8000であった。そのうち主の宮の仕事を指揮する者は2万4000、司と裁き司は6000、そして4000人は萌えとなり、4000人は私が賛美するために作った楽器を手にして主を賛美する者となりなさい。そしてダビデは彼らを組に分けた。レビ族をゲルション・ケハテ・メラリに分け、ゲルション人をラダンとシムイに分けた。ラダンの子はその頭エヒエルとゼダン・ヨエルの3人、シムイの子はシェロミテ・ハジエル・ハランの3人、これらはラダンの一族の頭であった。シムイの子はヤハデ・ジザ・エウシュ・ベリア、これら4人の子はシムイの子であった。ヤハデはその頭、ジザはその次であった。エウシュとベリアは子供を多く持たなかった。そこで父の家にいて同じ役に就いた。ケハデの子はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエルの4人。アムラムの子はアロンとモーセ。アロンは執政所を性別するために取り上げられた。それは彼とその子らが常しえまでも主の前に香を焚き、主に仕え、主の皆によって常しえまでも祝福するためである。神の人モーセの子孫はレビ部族の者として名を呼ばれた。モーセの子はゲルションとエリエゼル。ゲルションの子は頭がシェブエル。エリエゼルの子は頭がレハブヤで、エリエゼルには他の男の子がなかった。レハブヤの子は非常に多かった。イツハルの子は頭がシェロミテ。ヘブロンの子は頭がエリア。第2はアマリア。第3はエハジエル。第4はエカムアム。ウジエルの子は頭がミカ。第2はイシア。メラリの子はマフリとムシ。マフリの子はエルアザルとキシュ。エルアザルは死に、彼には息子がなく娘だけであったので、彼らのいとこであるキシュの子らが彼らをめとった。ムシの子はマフリ、エデル、エレモテの3人。これはそれぞれ父祖の家に属するレビ族で、20歳以上になり主の宮の奉仕の仕事をしたものであり、一人一人その名が数えられ登録された一族の頭たちであった。ダビデがこう言ったからである。イスラエルの神主は御民に眼束を与え、常しえまでもエルサレムに住まれる。レビ人も幕屋を運んだり、奉仕に用いるすべての器具を運んだりする必要はない。これらはダビデの最後の言葉に従って数えられた20歳以上のレビ族の数である。彼らの役目はアロンの子らを助け、庭のこと、脇部屋のこと、清めて聖なるものとすることに関する主の宮の奉仕をし、神の宮で奉仕をすることである。並べ備えるパン、穀物の捧げ物である小麦粉、種を入れないせんべい、平鍋、混ぜ合わせたもの、また各種の量や大きさを測ること、立って朝ごとに主を褒めたで賛美し、夕べにも同じようにすること、安息日、新月の祭りを礼祭の時に定められた数に従って絶やさずに主の前に捧げる主への全ての全焼の生贄のこと。彼らは会見の天幕の任務、聖女の任務及び主の宮で奉仕をする彼らの同族アロンの子らの任務を果たさなければならない。では一言お祈りをしてから神の御言葉を聞きたいと思います。天の父なる神様、安息日を感謝いたします。愛する兄弟たちはここで礼拝を守ることができて感謝いたします。今日も集ってきた一人一人を感謝いたします。また正午は霞ヶ丘で礼拝を守りました。今午後になってしばらく食事と交わりの後に、あなたの御前にまた出て御言葉を開いております。どうかこの午後の礼拝、短い礼拝をあなたがあなたへの礼拝として祝福してくださり、御言葉を通してあなたとその御心をお示しくださって、私たちが心の中で静かにあなたと交わり、あなたを拝することができますように、どうか今からの御言葉を祝福してください。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。 ダビデが老年を迎えてソロモンを王としました。これは列王記の、歴史の記録の方では22章の第二列王 の、 最初のところに書いてありますね。歴代史ではごく簡単にダビデが老年を迎えソロモンを王としたというふうに書いてありますが、この時は列王記の方を見るといろいろ問題がありましたね。そのダビデの子供同士の争いがあって、そして、ソロモンを廃して王になろうという人物もいて、そういう中でダビデは予言を受けて、そしてソロモンを王とするその話を進めたという出来事がありましたが、まあ、歴代史の方はそういう背景は抜きで、その子ソロモンをイスラエルの王としたとだけ書いてあります。その機会に、まあ、皆さんソロモンが王となる前にダビデが自分で神殿を建てるなど神様から言われたので、神殿のためのいろんな用意をしたっていうことはご存知だと思いますけど、ここのところは彼はソロモンが王となる前にその王への奉仕というそのシステムを整えたということをここで見ることができます。で、どういうふうに整えたかということですが、今日読んだ23章のところでレビ人を集めて、30歳以上のものを数えたら、なぜ30歳かちょっとわからないけど3万8000人いたと。で、4種類の仕事がここであります。主の宮の仕事、それから司と裁き司の仕事、これはイスラエル の、 町の方の仕事でして、これは、まあ、今でいう教会のため礼拝のための仕事じゃありません。町を治める仕事ですね。それから門番の仕事、まあ、これはある程度軍隊のものもありますね。それから賛美の仕事、この4つがレビ人の仕事としてここに上がってきます。この主の宮の仕事、司と裁き司の、これは町を治める仕事、イスラエルの町々を治める仕事、それから門営の仕事、防衛の仕事、それから賛美の仕事、まあ、レビ人は神様を礼拝するために神の宮、また生贄の礼拝のために定められたものなんですが、旧約聖書時代においてはその政治とそれから宗教は一つでした。イスラエルはダビデにしても、みんなその王様が信仰的リーダーでもあると、要はそういうことでした。それは実は後に来るイエス様の方だったからです。後に来るイエス様は私たちの王であられるとともに祭司でいらっしゃいます。そのように旧約聖書時代には祭司王でした。ところが新約聖書になりますと、そうするとイエス様なる祭司で王で預言者であられる方が上にいらっしゃって、その下で役割が分担されますね。その下で教会とそれからこの世の支配者とに役割が分担する、政教分離っていうことになります。新約聖書になりますと、それはこの旧約聖書の祭司王がイエス様の預言だったからです。そしてイエス様がおいでになると、そうすると祭司王はもうイエス様ですから、この地上にはおりません。で、そのもとイエス様のご権威のもとで信仰を導く王と、つまり御言葉による教会の権威支配と、それからこの世の王、その剣の権威と、その2つが立てられるということになります。まだ旧約聖書の時代はそのイエス様の方である祭司と王と一つでやられる方の、それの雛形だったのが旧約聖書 の、 そのリーダーたちですから、それがまだ混じっておりますね。だから主の宮の仕事、これは信仰の方です。司と裁き司、これはこの世の方です。門営、これはちょっと両方ですが、 まあ、この世の方かな。で、賛美する仕事、これは教会の方になりますね。で、ダビデは自分自身もソロモンもやがて来るメシアの一つの方である存在でありましたから、最小としてやがておいでになるメシアの方である人として、このその最小メシアに、王なるメシアに仕える奉仕をここでシステム化して用意しました、ソロモンのために。それが4つの仕事だったということになります。主の宮の仕事と、それから司さばき司さんの仕事と、門営の仕事と、賛美の仕事です。で、この仕事のために主にレビ人が集められましたが、レビ人の中にはさっき見たようにレビの3人の子供、ゲルション、ケハテ、メラリ、それぞれのグループにまず分かれましたね。で、ケハテ族の中に誰がいましたか？モーセがいました、ね、モーセ、アロンとモーセの子孫もその中に入っていたわけです。そしてこの主の宮の奉仕はこの時代にもう少しずつ変わっていました。もともと荒野でシナイ山で神の幕屋が神様によってどう作るか詳しく命令されて、生贄の礼拝が始まった時には、このレビ人たちの主な仕事は何でした？ここに書いてありますね、26節のところに、幕屋を運んだり、奉仕に用いるすべての器具を運ぶ。で、出エジプト記の最後の方を見てみると、全部分解して運ぶでしょ。例えばこういうパンを乗せる机とか、それから香を乗せる机とか、それから契約の箱の箱とか、全部4つ輪っかがついてるんですよね。で、そこで金をかぶせた棒をこうつけておいてあるね。何のためかというと担ぐためですよね。全部移動して、それから幕屋もだいたいこう2キュビドぐらいだから80センチぐらいの幅で、でこう綺麗でして、それが全部輪っかで結びつくようになってて、それでさあっと巻くなんですが、それをしまうときには全部外してそれで畳めるようになってますね。だからその荒野ではレビ人は仕事がたくさんあった。宿営するとすぐにこの幕屋を全部つなぎ合わせてテントを張らなきゃならなかった。だからで、その中の器具も一人一人運ばなきゃならなかった。ところがそういう仕事はもうダビデのこの段階になると、ソロモンの段階になるといらなくなっていきます。特にソロモンの神殿ができるともうできいらなくなっていきます。そこで彼らの仕事は28節のところにあるように、アロンの子の祭司 がいればもうそれでいいことになっていくんですが、レビ人は庭のこと、脇部屋のことを清めて聖なるものとすることなどなどなどなどの仕事に変わっていきました。だから主の宮でのレビ人の奉仕もその礼拝についてはだんだん変わっていったっていうことが言えます。だけどやっぱりレビ人に残った仕事がありました。30節のところに、朝ごとに主を褒めたて賛美し、夕べにも賛美の仕事、それから捧げ物の仕事、それから贖いの生贄のためのいろんな準備の仕事、それらの仕事は残っていましたね。で、これは新約聖書時代の教会の仕事を暗示するものです。これはソロモン王がそのリーダーでしたから、ソロモン王に仕えるわけ で王への奉仕でしたけど、やがて来るメシア、キリストへの奉仕を、それを浮かび上がらせるものでした。もう捧げ物、私たちの礼拝の中の要素を表してますね。捧げ物と祈りが賛美で、贖いの生贄は、これ旧約聖書時代の礼拝には御言葉がないですよね。御言葉の代わりに何があったんですか？生贄がありました。生贄は何の言葉ですか？ちょうど聖餐式がイエス様の御体を表す言葉であるように、生贄は私たちの贖い、私たちには贖いがありますよ、罪は贖われるんですよってことを教える、ビジュアルなその言葉でした。 表すものでしたね。だから旧約聖書時代の礼拝の中のこの贖いの生贄を備えるってことは、御言葉を備える、聖霊殿を備えるというようなものだと言えると思います。だからここでダビデはソロモンの代になるときに際して、この王への奉仕というものを整えました。それは旧約聖書時代の祭司王、それがイエス様によって成就する、イエス様のもとで、まあ、この仕事はこの世の権威者たちと教会の権威に分けられることになるけど、まあそれは置いといて、そのソロモンが、ダビデがソロモンの時代から定めようとしたのは、この王への奉仕、4つの奉仕、それを通してやがて来るメシアへの奉仕が私たち見られるんです。まず王が礼拝リーダーになって、そしてその元の奉仕者たちはまずその賛美のために奉仕をします。それから捧げ物についての奉仕をします。それから贖いの生贄、これは私たちにとってイエス様の御言葉になります。イエス様の御言葉についての奉仕をします。そういうふうにここで見ることができますね。で、24章から27章までちょっと見ていきますと、読みませんでしたけども、まあ、ここでもこの一章一章でも御言葉を、メッセージはその意味で、これが王への奉仕だ、やがて来るメシアへの奉仕だということを覚えながら、細かいところに意味があるということは言えると思いますから、メッセージできますけど、ちょっとあまりにも細かい学びになりますので、もうまとめてしまいました、今回は。それでこの礼拝中心の王のための奉仕ですけども、まず最初に、この24章のところ、全部組み分けされていくんですけどね、こうレビの部族の中でそれぞれの部分を担当するもの、例えば礼拝の奉仕ですと、アロンの子が中心になりますから、24章はアロンの子、ナダブ、アビル、エルザ、エザマル、それぞれのグループが、それぞれグループを作って、24グループ作って、それが順番に奉仕するってことで、くじで分けて、奉仕を登録するっていうのは準備をしたわけです。これは、結局、この24組の奉仕が協力して、で、礼拝を分担すると。皆で分担して、礼拝に奉仕するということを表していました。だからここのところは、さっきの23章のこの4節と5節がまとめみたいなもので、全体の目次でこの主の宮の仕事ということがご指揮するの、これが24章になりますね。それで25章はどうでしょう。25章はアサフとヘマンとエドトンが中心人物です。2節からアサフの関係、4節からヘマンの関係ですね。そしてエドトンはここで特に上がっていない、あ、エドトンは3節にありますね、ごめんなさい。2節がアサフ、3節がエドトン、4節がヘマンです。でまたこれが24グループに分けられまして、そしてそれは順番に分担するようになるんですが、ここは主に何の話ですか。歌うたいですね。賛美の奉仕です。で、これはですから先ほどの23章の4節5節のところだと、4番目に書いてある主の宮の仕事、司さばき司さ、もういえ賛美の賛美の仕事が、これが25章のところに詳しく書いてあります。だからまず主の宮の仕事が24章、そして23章の4、5節で言うと賛美の仕事、4番目の賛美の仕事が25章に書いてあります。じゃあ26章は何が書いてあるでしょう。26章のところにはもう冒頭から書いてあります。門営の組み分けってちゃんと書いてあります。今度はそのさっきの23章の4節5節の、ある程度軍事的な役割も入る門営の組み分けです。でこれはコラの子たちが中心になって構成されていったということが分かります。そしてそれぞれこれを見てみると、そのエルサレムの町の門、東西とかその門に応じて それが組み分けされていったということが分かります。これあとメラリの子たちを中心にして、で、まあ建物を守っていくような人たちですね。それに宝物蔵の管理者がアヒアという人を中心にしてつきました。この宝物蔵の管理者が重要なのは捧げ物を管理するということです。26節のところにあります。聖なる捧げ物の全てをの宝物蔵を司ったということですから、また28節にも全て聖なる捧げ物は委ねられたと書いてあります。だからこれは捧げ物の管理者も兼ねていました。それからじゃあ23章の残ったのは何ですか。主の宮の仕事と門営の仕事と賛美の仕事は今詳しくその組み分けとシステムが分かりました。主の宮の仕事は24章、それから賛美の仕事は25章、門営の仕事は26章で、それに宝物蔵の仕事がくっついてましたが、じゃあ残ったのは司と裁き財産の仕事ですよね。でこれはどこにあるかというと、これは26章のところの、29節のところです。29節、イツハルの陣のうちケナンネヤとその子らはイスラエルに関する外の仕事につき司と裁き司となった。で、まあ、その人たちは当然勇者軍人だったわけですけども、でイスラエルの管理にあたり、ね、全ての主への主の仕事、王への奉仕にあたった書いてあります。そしてその仕事が27章でさらに詳しく書いてあります。司たちが月ごとに交代制で1分団 2万4千人、それが12グループ毎月ですから建てられた。そうやってイスラエルの国を治め守っていったっていうことがここで分かります。そして25節のところは、まあ、この司たちのもとの宝物蔵、これは捧げ物というんじゃなくて、その地域から上がってくるものの宝物蔵の仕事がありました。これは司たちの仕事と関係がある経済の仕事ですね。これにはブドウとオリーブとイチジクと油と牛と、それから牛も2種類、野原の牛と谷の牛って書いてありますけど、それから羊と、そういうところの感じでありました。そしてそれに時やら会計がついていたということです。まあそういうわけで今日は23章から27章までちょっと見てみたわけなんですけれども、ここのところにはダビデが召される前にやがて来るソロモンに対してこの王への奉仕のシステムを整えた。ここのところでやがて来るメシアなる王様、歴代史はいつもそれを意識して書いてるわけですけど、メシアなる王様の王様への奉仕の方がここで見られます。メシアなる 王に対して私たちが仕えるときには、まあ、それは今の王は祭司王で、それはイエス様が最初になるんですが、その下で実際上仕えていくのは二組に分かれますね。新約の時代はいわゆる王様とそれから教会とに分かれますから、だからそこで王様の側はこの裁き司さんの仕事、つまり守る仕事と治める仕事、およびそのいろんな収穫物を管理する経済の仕事、裁き司さん司たちの仕事、宝物蔵の仕事も加えて、それから門営の仕事、まあ、それが王様の側の仕事になっていきます。イエス様が王であられるその下で、それに対してイエス様が王であられるその下で教会を通して治めていく仕事、礼拝の仕事、それがここでは2つシステム化されて残されました。一つは生贄の礼拝の仕事、これは礼拝そのものの仕事ですね。それから賛美の仕事ということになります。だから私たちがメシア王に、メシア王であるイエス様にお仕えするということが、ここではまだ旧約なので祭司と王が一つの王様なんですが、ここでその二つの祭司の側と王の側と それに対してそれぞれお伝えする、そのことが教えられていると思います。特に祭司の側、礼拝についての奉仕について少し考えてみますと、ここのところで一つは主の宮の奉仕で、さっきちょっと言いました、そこでは贖いのための奉仕、これはその生贄の奉仕ですが、御言葉が当時の礼拝ありませんでしたから、その贖いの生贄を通してイエス神様の贖いの福音が、まあ、間接的に語られたということになります。今はここはもう御言葉の奉仕になりますね。それから捧げ物の奉仕がありました。もう一つは賛美の奉仕です。だから王に対してお仕えする礼拝は王のものです。で、王が礼拝を導きます。で、その王が導く礼拝に私たちは王への奉仕として参加します。その御言葉、贖いの御言葉の奉仕、また捧げ物の奉仕、賛美の奉仕を通して王に対してお仕えするわけです。で、特に賛美については25章のところに詳しく書いてありますね。まあ、ここで25章に出てくる内容は、具体的にそれが始まったのはダビデの治世の初めで、第一歴代の16章あたりにそのことがよくまとめてあります。どうやってアサフとヘマンとエドトンが賛美を作っていったか、そしてどのように賛美を導いていったかということが詳しく16章あたりに書いてあります。この本がありますが、これはイエス様の歌を歌おうという詩編賛美についての本で、ルフェブル先生の本ですね。これは誰かさんが日本語に訳しました。その後ろに今座っている人がお父さんですが ところがその彼はこの本を日本語で出版するお金を出してくれっていう非常に控えめの人なので、あまり強く言うことをしなくて、これをインターネットで出版しました。ですから日本語で読めますが、700円、インターネットで700円で読むことができます。700円払うと遠藤先生の助けにちょっとなるかもしれませんけども、けどとてもいい本です。で、この本の中にその賛美のことが今書いてある、ここの25章に書いてある賛美のことが書いてあります。です、ポイントは2つです。どうしてこの時詩編賛美が始まったんです。で、詩編が作られていったんですが、詩編は他の賛美とどこが違いますか。2つ違う点がある。1つはこれは霊感された神の言葉であるということ。もう1つはこれは王様が導く賛美であるということ。だから今だったらイエス様が導く賛美だということ、この2つが違うというのが、これが詩編賛美の特徴点だということが言われています。25章のところを見てみると、まず霊感されたということは3節のところで賛美しながら予言するって書いてありますね。予言だから、これは予言っていうことは神様の言葉を言うことですから。また5節のところで、これらは皆神の言葉に従ってって書いてある。だから人間が作ったんじゃなくて、神様から霊感されて詩編は作られたということが違います。もう一つはこれが、この2節のところで王の式に従ってって書いてあります。王の式に従って、これは第一歴代の16章のところで、もっと詳しく王の式に従ってということが分かります。で、まあ、ヘブル人の手紙の2章のところで有名な言葉ですが、ヘブルの2章の12節のところで、イエス様のことをヘブル人の手紙の著者が言っているところで、これ私というのは明らかにイエス様のことなんですが、 まあ、旧約聖書の詩編の22編を引用して、で明らかにイエス様を指すという文脈の中で、教会の中で私はあなたを賛美しようって引用されてます。ということは教会の中でイエス様は神様、父なる神様を賛美するっていう意味だっていうことです。だから私たちはイエス様に賛美をするんじゃなくて、イエス様が私たちの賛美を作られて与えられて導いていかれる、それに合わせて歌っているということだということがここで分かります。まあ、それと同じことがこの25章のところでも、その神様の言葉に、神様の言葉に従って神様の言葉を歌ったんだということと、王に、王の式に従ってしたんだということで現れているわけですね。だから王なる、王なる方のための奉仕、それをダビデはソロモンでシステム化しました。さっき言ったように4つの種類、そのうちの2つは今の時代にはこの世の王がするもの、あとの2つは今の時代には教会が礼拝のためにするものです。で、特にその中で、ダビデは将来の王に対する奉仕として、礼拝の点で言うならば、この礼拝のために奉仕する、御言葉と捧げ物と賛美の奉仕をするということを言いました。で、この賛美について特別に教えています。で、王に対する奉仕は、王がイエス様が導いてくださる、その神様が与えられた賛美、そして、王が導いてくださる賛美、そのために奉仕をするんだということであります。まあ、ルフェブル先生がおっしゃっている言葉の中で、一つの逸話が書いてあります。1692年に聖公会の先生であるサムエル・パトリックという人が、それまでずっと歌われてきた詩編を新しく人間が作った賛美歌に置き換える、その試みをしようとしました。この賛美歌を詩編に変えて入れようとするごく初めの頃の動きですね。1690年、17世紀ですから。で、一つの礼拝の中で、パトリック監督が気がついたのは、その新しく賛美を導入したのに、みんなそれを歌ってるのに、一人だけしもべの女の子が歌ってない子がいました、新しい賛美歌を。それで礼拝が終わった後で気になったものですから、このパトリック監督はその女の子を呼んで、そして、なんか体の調子悪かったのって聞いたそうです。そしたら、その女の子は実は召使いの女の子だったんですけども、その女の子は答えました。私の体は大丈夫です、だけどこのことが本当に私が正直に言う必要があるんだったら、あなたがイエス様の詩編を歌ってくださっている限りは私はあなたと一緒に歌いますけど、あなた自身が作った詩編を歌うんだったら、あなたは自分で歌ったらいいと思います、というふうに彼女は答えたそうです。で、この本当に無学な一人のしもべの、はしための女の子なんですけど、彼女は本当にこの詩編の、歴代詩以来続いている詩編の特徴点っていうのをよく分かっていたっていうふうにルフェブル先生は言っています。というのは、この詩編は誠の王なる人がリードして歌う歌、王のために作られて、で、王が導く歌として作られました。それで、それはイエス様が後に導く 歌になりました。だから、この女の子は、私はイエス様の詩編は歌います、だけど あなたの作った詩編はあなたが歌ったらよろしいって言ったんですね。歴代史の時代にもうすでにこの25章のところで、この詩編は神様の言葉で、王が導く歌として作られたって言いました。後にこれは本当にイエス様が導かれる歌になりました。ディートリヒ・ボンヘッファーという人は、ドイツのナチの時代に、ヒトラーの時代に非常に苦しんで、結局、死んだ、そこで殺された、殉教した人ですけれども、有名な人だと思いますけど、彼は詩編を歌うことからこの迫害の時に本当に力を得ていました。でイエス様が彼の苦しみを担ってくださっているということを詩編を歌う時に本当に強く覚えたそうです。で彼の言った文章はこういう文章があります。私たちのために受肉してくださった神様の御子、その方はご自分自身の肉体に私たちの弱さを全部担ってくださっている方です。私たちはここで、すなわち詩編の中で、私たちの人間としての心のすべてを神様の前に注ぎ出します。そして私たちの代わりに、私たちのために立ち、私たちのために祈ってくださる方がこの詩編で私たちの歌を導いてくださるんです。彼は苦しみと痛みを知っており、また咎められることと死を私たちよりも詳しく知っています。ですからこの人間性の、その人間性から出てくる祈り、この方が私のために取ってくださった肉体、取ってくださったことからの祈り、そこからこの詩編が神様の前に出ているのです。ですからこれは本当に私たちの祈りです。なぜならイエス様は私たちのことを私たち自身よりもよく知ってらっしゃるからです。イエス様は本当に私たちのために人間になってくださいました。それであるとともに、詩編は私たちのためのイエス様の祈りであるとともに、イエス様自身の祈りです。そしてこれはイエス様自身の祈りでしたから、だから私たちの祈りにもなるのですって彼は言ってます。ボンヘッファーの経験も、詩編についての経験も、召使いの女の子の経験と一緒です。詩編は人間の作ったものじゃありません。神様の言葉です。そしてイエス様である王なる方、その方が私たちの代わりに立ってくださる。しもべの女の子が言ったように、私はイエス様の詩編なら歌います、だけどあなたの詩編はあなたが歌ったらいいでしょう。歴代史の時代から詩編というのはそのようにして作られました。神様の言葉、そして王なる方が導く歌として作られました。それが詩編の本当に深い素晴らしさですね。今日私たち歴代史の23から27から王への奉仕をダビデが定めた、システム化したと述べました。4つの奉仕がありました。その他礼拝の方の奉仕については、捧げ物や贖いとともに賛美の奉仕がありました。そこに私たちのこのイエス様キリストへの奉仕が浮かび上がってきます。私たちのキリストへの奉仕は、一つは賛美です。神様の御言葉をイエス様の式に従って歌う、それがこの歴代史以来定められていて、それが今私たちが詩編賛美でやっていることだということが分かります。それでは最後に45編を賛美して、そして祝祷を終わりたいと思います。お立ちください。
我が心は一目で抱き、良き言葉により あふるる王の歌を我語らん我が舌は早き書き手の筆およ汝は糸麗しその唇には雅みてりされば民はとこしなえに御しき方よその剣をその栄えといを腰に帯よまことのため義のため勝ち時をあげて乗り進めよ長右の手誰のために恐るべきこと告げ知らせん汝の矢は鋭くして王の仇の胸打ち貫くの御蔵こそは常しえに続き限りあらじ王の杖は公平なりなれは義を愛し悪を憎むさればなれの主なる神は汝の友らにいやまさりてなれの上に人豊かに喜びの油注がれたり
願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、汝ら一同の上に、とこしえにあらんことを。アーメン。